もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。もしもし。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
23歳。
はい。で、まだ独身ですか。
はい、独身です。
ご両親と一緒に暮らしてるの。
もう一人で暮らしてます。
一人です。はい。一人で働いてるんですか。
大学を卒業して4月から社会人として働いてます。
なるほど。はい、わかりました。はい、それでどんな相談ですか。
これから社会人として働くのですが、私は話すのが苦手で、今まで孤立をしたり、人間関係がうまくいかなかったので、これからは不安で、ちょっとアドバイスをいただけたらと思いまして。
話が苦手と、言いましたよね。で、孤立してるって言いましたけど、孤立するって具体的に、学生時代の話でどんなことですか。
小学生の時に、クラスで友達がいなかったことや、高校でもクラスで一人の時や、大学でも人と仲良くなるのが苦手でした。
小学校から大学までお友達ができなかったというふうに解釈していいの。
あ、そうです。
お友達ができなかった。
はい。
話すのは苦手というふうに感じ出したのはいつ頃からですか。
高校を卒業してからです。
で、大学の時には例えばゼミなんか親しい人なんかできなかった。
たまに声をかけてくれる人はいたんですけど、なんか話しかけていいのだろうかというような気持ちになってしまって、ちょっと
あなたにね、自分をこんな自分人に話しかけるなんてそんな人間じゃない、自分をそういうふうにすごく卑下する、蔑視する、そのこんな自分っていうふうに自分の自己イメージをものすごくこう悪くしなっていった過程っていうのはどういうことがあるんですか。
小学生の時にちょっと学校で問題を起こしてしまいまして、親が呼び出されて、その後家でとても責められてしまうことがありまして、その頃から性格がちょっと暗くなったような気がしまして、
学校で問題を起こしちゃって親が呼び出されたっていうのはどういうことですか。
友達同士で、靴をかぶす遊びが流行っていたんですけど、それを先生がいじめだとなんか捉えてしまいまして、それで親がちょっと呼び出されてしまって、そのことをな毎日ダメだみたいなことを言われて、その頃から暗くなってしまいました
。悪いことをしてるつもりなかったんだもんね、あなたね。だけど親がこうそのことであなたのことを散々責めたわけですよね。そうするとその時にあなたは誰も私のことは分かってくれないんだ、その孤独感がものすごくあなたの心に影響をしたっていうような感じはどうですか。結局誰もは自分のことを助けてくれないんだと。
そうですね。
自分は一人なんだと。
辛かったです。
辛かったよね。それは孤独感ってもう一番辛いもんね、まあ、本当だったらあなたの話を聞いて、実はうちの子こういうことやったのはこういうことだったんですと、あなたを守ってくれる側に回ると思ったところが逆にあなたを責める側に回ったんだよね。
はい。
で、あなたは一人ぼっちと思ったでしょ。
そうですね。
辛かったよね。
はい。
周りは敵だもんね。
はい。
でも23歳までよく頑張ってきたじゃないですか、今まで。
そうですかね。
たまたま靴を隠すということが、
はい、
こんだけ大きな問題になったというのは、靴を隠した時のあなたの人間関係が問題だったんです。
あ、そうなんですね。
靴を隠した時のあなたの社会的枠組みが問題だったんです。
環境 長ですか。
うん、靴を隠した時のお母さん、お父さん、先生。もしこのお父さんとこのお母さんとこの先生じゃなかったらもっと明るくなってたよね。
そうですね。
それで今日はこれから社会人として働くのにこう自信がないということで電話くれたんですけども、
はい、
おそらくあなたに勇気を与えてくれるシンクロの銅メダリストで、はい、メンタルトレーナーの田中ウルヴェ都先生です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、4月からはどんな職業に就く予定になってますか。
販売職です。
なるほど。
同僚の人たちとこれからやっていけるのかがすごく、
同僚の人たちとやっていけるかどうかってことですね。
はい、
はい、わかりました。私からのアプローチの大事な視点は何かというと、こんな自分が話しかけていいのだろうかというような、こんな自分というふうなことを感じる経験を若い時にできたという視点です。
はあ、
この経験をどう生かすかという視点ですね。
はい、
つまり、あなたは今、お電話をしたということは、それだけ今、大丈夫かなって悩んでるっていうことですよね。
はい。
ちゃんと課題を見つけられている人だという言い方ができます。
は
あ、つまり、加藤先生とのお話の中でのあなたの言語表現から察すると、
はい、
とても内省力の高い方だなとは感じます。
内省力。
はい。自分に向き合う力なんて言ったりします。
はあ、
いろんなその時は良くないと思っている感情をちゃんと感じた経験があるという意味でもあります。
あ、そうですね。
はい、決して今日からすぐにポジティブになれなんてそんな薄い話をするつもりはなく、
はい、
あなたの今までの経験は過去いろいろ感じたことであり、
はい、
その過去をしっかりともう一度見つめ直すことで、あ、やっぱりお母さんにはこうしてもらいたかった。その時の自分はもっとこうすればよかったとか、その一つ一つ、はい、学校の先生に対してお友達に対してのいろんな思いをいろいろちょっと振り返っていただいて、
はい。
で、まず一つ目は、そりゃそう思っちゃう自分いたよねって、まあ、思えるかどうかっていうのはまずやってみてほしいことです。
その時の感情を、
はい、
思い出して、
はい、
はい、
あともう一つは、そのことによってこんな自分っていうことが分かったっていうことは、つまりはその経験ができたってことは、自己内省力、自分と向き合う力が私はあるんだっていう、こうちょっと長所にも感じてもらいたいと思います。
ポジティブに、
はい、なんかこうポジティブって英語にしちゃうとなんか楽観的と一緒くたになっちゃうんですけど、
はい、
ある意味建設的に自分のことを見つめられる力の、まあ、始まりとでも言ったらいいんでしょうか。
はい、
なんかあんまり何も考えないでみんなに迎合してうわーってなんとなく表面的にみんなと仲良くなれますよりは、
はい、
よっぽどあなたは、もちろんお辛い経験だったかもしれませんが、そのことによっていろいろ人間関係について悩めたというふうな言い方もできるってことですね。
はあ、
はい、まあ、過去を振り返るが1番目。2番目は、今のあなたはそういう、まあ、強さ、そういうこう向き合える能力があるっていうことも知っておきたいっていうのが、これ2つ目です。
はい、
はい、最後3つ目として、ちょっと未来のことを考えたいと思います。
はい、
話すのが苦手っておっしゃいました。
はい、
話すという出力方法以外にも、人とつながるコミュニケーションっていうのはもっと他にもたくさんあります。つまり、はい、あなたが例えば話し下手なのであれば、
はい、
それはもしかするとあなたが聞く力が強いということでもあるかもしれません。人の話を聞けるって、社会人になってからは、まあ学生もそうですけれど、 とてもとても重要なことです。
はい、そうですね。
はい、話し下手なんですっていうことで周りの人が話してくれたらこれはとても儲けもので、
はい、
こう表情とか、
はい、
目線とかうなずき方とかいろんなところから私たち人間は、あ、この人私のこと見てくれてる、私のこと聞いてくれてるって思います。
はい、
そのことをちょっとこう情報収集してもらって、
はい、
聞くのが上手になるあなたを作るということも可能です。
ああ、そうです。
はい、で表層的にみんなと仲良くなるよりは、
はい、
人の話を一生懸命聞けて、もたもたでもいいです、自分のリズムでしっかり自分の意見を言うことの方がよっぽど大事で、流暢に話す必要など全くありません。はい、あの大切なのは上手に話すことではなく、
はい、
あなたが心から話すことなので、質よりも量なのか、量よりも質ですよね。
そうです。
はい、そしたらどんな質のコミュニケーションをできるようになるかって言ったら、まだまだ若いうちは話すことなんかなくてよくて、
聞くことです。
はい、一生懸命聞く、まあ質問できるようになるといいですよね。質問ってやっぱり自分で言語で出さなきゃいけないので、
はい、
でも質問だって顔の表情でできますよね。うん？っていう顔をすることだって可能ですよね。
はい、
なのでせっかくおつらい思いからいろんな人間関係のことでいろいろ悩んだということをきっかけに、
はい、
自分らしいコミュニケーションっていうものを探すことはとても大事です。
あ、
ちゃんと悩むのはいいことですから、
はい、
そして自分ならではの大切な言葉をいつも使う、そして大切に聞くっていう姿勢をできれば頑張れると思います。
やっていきたいと思います。
はい、20代の10年間はたくさん問題抱えると思いますから、あの、はい、その都度その都度どうしたらいいかな、どういうふうに考えるといいかなって、あの一つ一つ考えてみてください。簡単に解決なんてできないからこそあなたの人生はすごくこう豊かになるっていうふうに考えてみてください。
はい、わかりました。
はい、加藤先生にお返しします。
で今宮古先生と話してわかったでしょ、あなたのことを理解してくれる人もいるんです。
はい、
今あなたどういう感情にとらわれてるかっていうと、私はこんな自分、人を見て人は不親切、理解をしてくれない、
そう思い込んで生きてきたと思ってます。
うん、社会にいろんな人いますから、
はい、
あなたを全く理解しない人もいるけれども、
はい、
今宮古先生と話して分かるようにあなたを理解してくれる人もいるんです。
はい、
大きな船出ですからね、この社会に向かって、
はい、
思い切って社会の中で羽ばたきましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
いたします。
私たちの全ての体験は対人関係の枠組みの中での体験です。